ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーと
お席と
高野と
グッチでございます。
はい、ということで今週はグッチさんも加わっていただいて、お届けとなります。この収録しているのが、7月22日、間もなくイベントっていうところで、今週はイベントのお話をしていきたいと思うんですが、
はい、
昨日今日涼しいね。
涼しいですね。
あ、やっと寝られました。
寒いくらいでした、
ね。なんか昨日涼しくてもう明日には暑さ戻るみたいな言われてたけど、今日も涼しかったね。
はい、ね、涼しかった。
非常にありがたい感じがするんですが、でもなんかちょっと風邪ひきそうな、帰ってくる途中くしゃみ止まらなくなってね。
あら、大丈夫ですか。ね、
なんかちょっとやばいかなっていう。
昨日の夜なんかは、ね、息が白くなるくらい。
息白いの？
息が白い。
はーっとするとちょっと白っぽくこうもやっとしたものが出るくらい気温が下がりました。はい、
そんななんだ。
作物がね、大変ですね。そうすると
心配だったので、田んぼの水をこう深くするように、
はい、調整するんだ。そうやって、はい、まあそんな苦労して作られた作物がイベントの方にやってきますということで、今週はイベントのお話でいきたいと思います。
ノーサーのフォトスクランブルは写真に関するああでもないこうでもないくだらない面白い役に立たないそんな話題満載。ノーサーのフォトスクランブルは毎週金曜日配信。
はい、ということで、もう間もなくということで、2011年8月6日土曜日と7日の日曜日、渋谷の宇田川町でお店を開きます。はい、まあ、各番組で喋ってるのでもう聞き飽きたっていう感じかもするかもしれません。だいぶいろいろとね、確定してきたことがありますので、まあいろいろとお話ししながら、今週はグッチさんも登場していただいてるのでね、グッチさんの方から送っていただく食材についてもいろいろお話をしていきたいんですが、まあただいまの番組名を出してやることではないんですけど、まあね、フォトスクランブルメンバーザラッと揃ってますので、はい、まあ、いろいろどんな風にしていこうかみたいな話をね、こっちでもじっくりしていきたいなと思うんですが、まずその登場していただいているグッチさんなんですが、食材今のところリストアップしていただいているもの、
はい、
どんなのがあるんでしたっけ。
これは細かく言っていいですか。
そうですね、
はい、宮城県内の各地からの生産物で、まあ、トマトが、うん、大玉のトマトが1種類、
うん、
あとは、ミニトマトが1、うん、2、3種類ですね、うん、あとはナス、
うん、
ピーマン、
うん、
あと人参、うん、大根、
うん、
あと、まあ、お米、
うん、
あとは、まあ、桃が出始まったので、
うん、
はい、桃があります。
なるほど、
はい、
あとパプリカとかか。
あ、パプリカですね。あとは、まあ、バジルとあとミントがあります。
うんうん、まあ大体 あるっちゃある感じだよね。
あ、はい、
じゃあこれで高野さんに何かレシピを考えていただいてみんなに楽しんでいただけるメニューをですね、考えてもらおうかなということで、
はい、
なんかいいのありますか。
そんな
急に言われても
炭火で焼くとかですね。炭火は使えないんですか。
炭火ね。キッチン狭いんだよね。
そっかそっか。
一酸化炭素は大丈夫だ。
炭火。
炭火でそのまま焼くの素で。
素で焼いてガリガリとそれじゃいか、
まあ、炭火で焼いたやつにあのごま油とか、
うん、
たらこをつけただけでも随分美味しいですけど。
へえ、何ごま油をなんかお皿かなんかに入れてそこにちょんちょんして食べるの？
あのさらっとかあの上からかけちゃう。
あ、もうかけちゃうんだ。
はい、
へ
え、今の時期のトマトだともうそのままあの鍋に水張って、
うん、
浮かべて塩振ってっていうんで、
うん、なるほど、
ね、え、何鍋に、
え、あの、いや、あの、なんだ、要は、金だらいでも何でもいいんですけど、うん、水張ったところに、こう、いっぱい、こう、浮かべて。
ああ、なるほどね。もう、そのまま、素で食べるってことね。
うん。
ああ、それもいいね。まあ、暑いだろうかね。今日は涼しいけど、8月6日だとか、したらもうね、めちゃくちゃ暑いだろうから、キンキンに冷やしたトマトとか、かぶりつくっていうのもありかもしれないですね。
うん、
あ、いいですね。
この間あのうちのとこで祭りがありまして、
うん、
びっくりしたのがあの冷やしきゅうりっていうのがお店で出てて、あ、串刺しにしたきゅうりとかがですね、
うん、
なんかすだれのところに引っ掛けて、あの、なんと水じゃじゃ流、水かな氷かななんかじゃ流しながらじゃじゃ冷やされてたという、
うんうん、
こっちでは初お目見えだったんでかなりの衝撃だったんですけど、
そ
うか、うん、なんかそういうね、あ、でも串焼きとかもねいいかもしれない、また炭火が一緒だろうっていう
感じ今何が違うのかちょっと
分かります、ちょっと悩みますねえ、うん、
もうね、キュウリね、キュウリもあるんだよね。
あ、そうですね、キュウリもあります、
はい、そっか。で、今回用意してもらう食材っていうのはグッチさんのところでこう、はい、お仲間さんがいていろんな方が作ってくれたお野菜がいろいろってことになるわけですよね。
はい、
どうですかそっちの状況っていうのは、まあ、震災から、まあ、100日はとうに過ぎてっていうところですよね、はい、4ヶ月ぐらいになるの、あ、ちょうど4ヶ月か。
あ、そうですね、4ヶ月経ちました。やっぱり震災の影響でみんな作付けがずれてしまっているのと、
うんうん、
あとそのずれた分の関係でその作付けを諦めた部分もあったりしまして、
うんうん、
あの通常 の, あの生産される野菜の種類よりはみんな少ない状態で今やっております。
あ、もっと通常だったらいろんな種類が、
はい、そうですね、もっといろんな種類の野菜が出てもおかしくないんですが、
うんうんうん、
あのやっぱあの直売所とかにも行ってみますけども、
うん、
種類がちょっと少ないですね。
ああ、そんな感じで影響があるんだね。
はい、
うん、そっか。でも今回こうリストを上げてくださった皆さんっていうのは、はい、一応はその、はい、農作業はできてる状態にはなってる。
そうですね、あの地震が起きて停電になって、
うん、
でその頃にあのトマト苗を育苗していたメンバーも いたんですが、
うん、
あの停電で電熱線が使えなくなるというのを、うん、あの早々に感知しまして、
うんうん、
あのもみ殻堆肥を作っていたらしいんですが、
ほうほう、
でもみ殻堆肥を下に敷いて、
うん、
でその上に苗を置いて、
うん、
でその堆肥の熱で苗を守ったと、
お、
話をしておりました。
それなんとかなったの？
はい、あの、まあ、もともとはそういった方法で、あの、下に堆肥を敷いて、堆肥の熱で苗を育苗するっていう方法はあるんですが、
うんうん、
まあ、それを、若い人で知ってる人ってのは、まあ、少なくはなってきてるんで、
うんうんうん
うん、で、それができなかった人たちの中では、苗が寒さに負けてしまって、
うん、
あのダメになってしまったっていう人も結構出てきてます。
そっか、まあでもじゃあとりあえずそこら辺はネットワークみたいなところで知恵が回ってたってこと？
そうでもありますけど、やっぱもともとのその、あのいざという時のためにこう、うん、自分の中に、
うん
うん、
知識として入れといたものですね。
うんうん、でもそれでなんとかなってよかったよね。
はい、
今どれぐらいのメンバーの人がその一緒にやってる感じなんですか？
まあ、その県内の参加している4H クラブというメンバーの中では、まあ150人くらいは。
うわ、そんなになってんの、
すごい、
はい、その中で会長さんだっけ。
あ、うん、今は顧問になります。
えらい、えらい。
そうなんだ、そんな人数でやってる中の、
はい、
顧問なの。すごいんだね、グッチさんって、
はい、いや、すごくはないんですが。
うん、なるほどね。じゃあ、まあ、そこら辺の人たちの中から食材を集めてくれるということなので、
はい、
まあね、みんなでぜひね、いっぱい食べて、まあ、いっぱい食べてしてもね、
はい、
集まる人数が何百人っていうわけじゃないからね。
そうです、
ね、知れてはいるんですけど、はい、まあ、いろんな方にとも食べていただいて、
はい、
これなんかあれでしょ、こう食べた感想とかフィードバックしてあげたら喜んでもらえるっていう話もありましたね。
はい、ぜひお願いしたいです。
うん、
はい。
まあ、みんなに召し上がっていただいて、いろいろね、お話を聞いて、また番組でもご紹介できればというふうに思っておりますが、
はいはい、
まあ、何に、どういった形で召し上がっていただくのがいいかなっていうのはちょっと悩んではいるんですけどね、まあ、素材そのものを楽しんでもらえるように、
はい。
美味しいんでしょ。
美味しいです、はい、
期待してます、
はい、
なので、まあ、なるべくその素材そのものの味を楽しんでいただけるような調理法みたいなのをね、
はい、
まあ、野菜なんかだったらまずサラダとかそのまま食べてもらって、さっき小関さんの話にもあった、ね、なんか水に浮かべてキンキンに冷やしてそのままかぶりついてもらったりとか、いろいろと、ね、楽しんでもらいながら、
はい、
感想もしっかりいただきますので、
はい、
でそのグッチさんの、まあ、メインとなるお米も今回、はいはい、
そうですね、
やってくるわけですが、
はい、
お米は、あ、でも去年のって言ってたよね。
そうですね、去年の米をあの冷凍庫で、温度変化を与えないようにして、
うんうん、
あの保存というか貯蔵していた米なんですけども、
それってどれぐらい貯蔵しておくものなの、お米って。
どれくらいと言いますか、大体その新米が出る時期までには大体なくなるぐらいの計算で貯蔵するんですけども、
うんうんうんうん、
あとは全部あの農協だったり米の問屋さんだったりに、あとはまあお客さんに売ったりとかしてだんだん減らしていくっていう感じなんですけども、
うんうんうん、
まあ今年は割とあの残りが少なくはなってきてるところですね。
うん、そうか、まあ僕らが使う分ぐらいは、
あ、全然あります、
大丈夫ってことですね。
まあ、どのくらいというか、まあ米の場合は、まあ、2年前の米でも普通に食べれますので、
うんうんうん、
あのまあでも毎年新米が出る頃にその前の年の余った分は米丼屋さんに、
うん、
まあ、くず米同じ値段でもいいからっていうんで持ってってもらってます。
ああ、そうなんだ、やっぱ1年、はい、
うん、
うん、
やっぱり新米が出ると小米っていうのは売れなくなってしまいます。
ああ、まあそうだよね、
はい、
あ、でも新米も食べてみたいね、グチさんの手のかかった新米もね、
ぜひ。
まあこれも今回はね、まあ、1回目でどれぐらいな感じになるかわからないですけど、まあ、3回ぐらいはやってみようと思っているので、はい、次秋口にでもやってね、はい、その新米もまたみんなで食べるといいかなとは思うんですが、はい、まあ、今回はお昼の目玉として、奈良のまんま亭から、美味しいカレーがやってきますので、
はい、
そのカレーにもお米はね必要ですし、はい、あ、そうだ、あとあれだ、グッチさんが、ちっちゃい小袋の米袋、
はい、
かわいいね、ちっちゃいサイズのお米袋に、はい、お米を入れて、5名の方にプレゼントをいただけるということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということなので、こちらはですね、時間が、それぞれ3つの時間帯、それぞれって土曜日日曜日それぞれ、3つの時間帯に分けております。土曜日の、お昼ティータイム夜の部と、 で日曜日のお昼ティータイム夜の部という形で、合計6つの時間帯がありますので、そこの、それぞれの時間帯でご予約いただいた方から抽選で1名の方に、
はい、
くっちさんのお米、かわいいちっちゃい米袋に入ったお米をですね、どれぐらいでしたっけ、3合って言ってましたっけ。
そうですね、約 450g ですね、
はい、のお米を、はい、プレゼントいただけるということなんで、はい、1コマ分は私がグッチさんから買って、出しますので、全枠、
はい、
ご予約いただいた中から、当日ね抽選を行って、
はい、
プレゼントしますので、ぜひグッチさんのお米
味わっていただきたい
ですね。
はい、
結構だってなんかいろいろね、そっちを邪魔した時お話聞いたら毎晩田んぼ見に行って、さっきも話があったように、
はい、
水の量調整したり田んぼの様子を見てとかっていうね、すごい手間暇かけて作ってんだなっていう感じがしましたけど、
はい、まあそうですね、まあ、朝と晩1回ずつ見るんですけども、
あ、日に2回なんだ。
そうなんです、はい、まあ夜のうちに水を入れて、あと日中はできるだけ水を温めて、
うん、
稲の生育を促すっていう感じなんですけども、
うんうんうん、
あまり暑い時は逆に日中水を入れて、中があんまり暑くならないようにしたりとか、
うんうんうん、
で昨年は高温障害といって、気温が高すぎて稲が障害を受けまして、
うん、
でそれで全国で、まあ、俗に言われる一等米って言われる、
うん、
お米が著しく出なくなってしまって、
うんうん、
で蔵王町でだいたい4割くらいの比率でした。通常は9割くらいは行くんですけども、
通常だいたい9割ぐらい一等米っていうのができるのが4割になっちゃったの。
はい、 4割ぐらいになりました。それはやっぱりその高温にさらされて、
うん、
生育障害が起きてしまったっていうことなんですけど、ね、
うんうんうん、
でそこでこうその水をかけ流しすることで、
うん、
ある程度それに対抗策といいますか、
うん、
対応できるようにはやったんですけども、
うん、
でもまあ私のうちで去年出した分では、
うん、
農協出荷分でだいたい7割5分ぐらいが1等米でした。
じゃあ他が4割ぐらいに落ち込んじゃってる中、7割5分維持できたんだ。はいはい、
でやっぱその水か、その暑い時にかけ流しした分で効果が出たのかなと。
ああ、なるほどね。
はい。
で、やっぱり一生懸命手間暇かけて丹精に作り上げたから品質が落ちずに、
はい、
ある程度の
頑張った甲斐ができ
たということ。
はい。頑張った甲斐があったもんだと、去年の秋は、
うん、
鼻息も荒く。
ああ、そう
か、ね。
まあ、じゃやっぱりそこで、その、見回りとかそういう作業とかっていうのが手がかけられないような、まあね、専業農家さんだけじゃないですからね、兼業農家さんなんかだとそういうところができなかったりすると、
はい、
やっぱり品質というかね、一等米みたいなのが、
うん、
数がガクンと落ちちゃったりっていうこともあるっていうことなんでね。
そうですね、
うん、まあそんなグッチさんの汗と涙の結晶のお米、各時間帯お一人の方にプレゼントありますので、まあカレーとかね、他の食事の中でも、お米を召し上がっていただけるように準備してありますので、
うん、
プレゼントもありますということで、ぜひ、振るってですね、番組を配信しておりますポッドキャストステーションスクランブルのトップページからイベントのバナーをクリックしていただくとイベントのページが用意してあります。そちらの下の方に、予約フォームがありますので、そちらからぜひご予約を してください。これは予約にお金が必要とかそういうことではなくて、席数の少ないお店ですので、来ていただいた時に席がないとかいう状態にならないように、用意しているものです。ですので、この日に行けそうかなっていうようなぐらいの程度でも構いません。遊びに来ていただけそうな日にち時間が分かりましたら、ぜひこの予約本からね、ご申し込みいただいて、ぜひ美味しいグッチさんの、まあ、ちょっとその後抽選があるので確実かどれぐらいになるか分かりませんが、
はい
はい、この収録している今現在お昼の時間にお申し込みいただくと 100% かとお昼いないんだよね。
やっぱ暑い中真っ昼も歩くのが辛いっていうのがあるんじゃないでしょうか。
そうなんですかね。でも来て、ここまでたどり着いてしまってくれれば多分涼しいですよ。冷たいお飲み物もご用意しますし、
キンキンに冷え
た冷えたトマトもご用意しますし、なんならその高野さんが見た水流しで冷やしたキュウリも串刺しにしてお出しします。ぜひお昼もね、遊びに来てほしいなって感じなんですが、ねえ、まあ暑いだろうねとですね、そこら辺があれですが、まあ。お部屋はキンキンに冷やしてですね、
そう
みんなで涼しく美味しいものを食べながらお話が、やっぱお酒なのかな、昼間いないっていうのは。
あ、
昼間から飲むあれじゃないからっていうことなのかもしれないですが、今のところはあれですね、やっぱり、ティータイムから夜の時間、まあ、夜の時間が圧倒的かな。土曜日の夜の時間が、半分超えたのかな、もうすぐ席数が、まだまだ大丈夫ですけど、
まあ、あとは もしあのいいんであればあの私のハーブをあの、提供いたしますので、あの冷やしてハーブウォーターなんか、
おーいいですね、
はい、おしゃれが、おしゃれで、
レモンの香りがするハーブなどもありますので、
おいいですね、
はい、
うん、じゃあもうお冷やはそのハーブウォーター、
はいはい、
デフォルトで、
はい、
ご提供できる準備 してもいいかもしれないですね、うん、ということなので、まあいろいろな食材を用意していただいているというのもあるので、あとは僕らがどうやってそれを出すかっていうもう困った時のためにと思ってこのまんまさんとこのカレーはねキープしたんですけど、まあ、今のところそれ、まあでも素材がいいからそのまま食べてもらえば美味しいよね。あれ
現地ってガスは使えるんでしたっ
け？使える、あのガスコンロ2つあります。
そしたらガス釜でご飯炊きましょうか。
うんうん、
ガス、
まあ、ガス釜は誰かお持ちなんですか？
あ、蓋が閉まる鍋なら何でも炊けます、私。
ああなるほど、
あそっか、せっかくだからそうやって美味しく、
日常ガスだけしているので、うちは。
ガスの方が美味しい。
あ、そういえば、以前そのような話を聞いたことが。
うん。うん。うん。それいいな。
あの、山用のコケルで炊いてあげてもいいですか？あの、コケルのがいい。
はい。あの、コケが美味しいですね。
コケが美味しいんですよね。
そう、半合？
半合っていうか、なんていうか、まあ、アルミのほら。うん、
あの丸い、丸い
やつ。丸いやつ。
はい。はい、
それ、都度、それ、炊くのじゃ大変だ。まあ、でもあれか。夜の部とかだったら、そんなに ご飯メインじゃないだろうからね。それもありかもしれないけど。せっかく食べるんだから、なんか美味しく炊いて食べたいね。
そうですね。
なんか、じゃあ、鍋で、小関さんの炊いたご飯。
って言って失敗したらなんか目も当たらない、いつもと分量が違うとか言い出して
でもガッツ、まあでもねカレーが多分お問い合わせも結構いただいているので、
はい、
カレーがあるので量は結構足らないといけないんじゃないかなとは思うんですけどね。でも炊飯ジャーでよりガスで炊いた方が美味しそうだよねやっぱり。
ただあの LP とプロパンで火力が違いますので、気をつけないと。
そうっすね、
どっちか分かんないや、
はい、なんか 私もどっちかは忘れましたけど、うん、この火力がちょっと強いんですね。
へえ、あ、そうなんだ。
はい、
うん、都市ガスと LP って違うの？
あ、ガス、うん、違うと思います。
なんか違うっていう、なんかその、うん、ガス の, そのカロリーが違うっていう話を聞いて、
うん、そうなんだ、はい、そうするとご飯炊き加減とかあれだね、微妙な感じだね。
でもまあ多分ご飯を炊くぐらい だとそんなに違いは出るのかどうか
分かんないぐらい、
はい、あとはそのあとじゃがいももあるんですが、
うん、
あの今日ちょっとふと思いついてクックパッドと、うん、あのいろんな料理のレシピなどが、
うん、
載っているサイトを見ましたら、
はいはい、
スクランブルポテトというレシピがありまして、
なんか、
もうそうきましたか。
そしてと思ってちょっとあの気になってすぐ車を止めて携帯で調べたんですが、あるじゃんと。
あるんだ。
なんか特別メニューであってもいいのかな。
全く更新しなくなってしまいました。スクランブルポテト。そうだね。これもまた配信しないとね。3月20が、だから震災の後に1回配信して、そのまんまみたいですね。あ、これスノーさんと一緒に喋った時なんだ。それ以降、1回も更新していないという低たらくな番組ですが、その番組名をつけたメニューも、ありと。もう、作ってみますか。クックパッド見て、じゃあ。
はい、
スクランブルポテトも作るかもみたいな感じでございますが、
はい、
ああそうね、まあなんかそういい加減メニュー決めて、そう値段もちゃんと出してないんだよね。
あ、そうそうですね、お品書きにも出せるくらいにちゃんと
しないといけないよね、
はい、
うん、あ、まあ、これはちょっと後でフォントスクランブルシブトロックするときに言おうかと思うんですが、はい、次回またこのお店を開くことができた時のために、はい、フォトスクランブル枠で商品写真の撮影をしようかなと思ってますので
なるほど、
皆さんの見ている前でこう小関さんと須野さんが商品写真を撮るというようなこともありかなっていう、まあ、ちょっとこっちはフォトスクランブルの方聞いてもらえば多分喋ってると思いますので、
はい、
そんなこともできればと思うんですが、そしたらぜひあれだね、スクランブルポテトもその時撮って、
はい、
アイコンのバナーの写真を差し替えて、そして本物のスクランブルポテトにしとそうか、スクランブルポテトね、まああと何ができるんだろうね、まあみんなのダイエットで永井さんが言ってたのは、はい、野菜なんかだったら野菜の美味しさを味わっていただくのと、
はい、
まあダイエットにもいいよということで、
はい、
蒸し料理なんかもどうですかっていう話をもらってるんだけどね、なんかそんなのもありって言えばありなのかもしれませんが、蒸し料理に良さそうなって何がいいんだろうね。ナス、
ナスと、あとまあジャガイモも、
あ、ジャガイモもありか
あります、
うんうん、
あとは、ピーマンも、まあ、でも野菜全般、人参も大根も蒸し料理で
いけるの、
いけると思いますよ。
へえ、ピーマン蒸したのって美味しいの？
まあ、まあ、まあ、私はとりわけピーマンが好きですので、あの、はい、
なんかでもピーマンってなんかあのカリカリした感じがある状態の方がいいような気がするんだけどね。
あ、でもまあ例えばピーマンを乾燥させて使ったりとかすると、
え、乾燥させて使うの？
乾燥させてあの貯蔵してあとはその太陽に当ててあの乾燥させることで、
うん、
あの地味が増すと言われているんですが、
へ、え、何味？
地味、地味って陶磁器の地に味って書いて地味と、
地味って言うんだ、
はい、
へ、
でも、まあ、その地味たる地味がその どのような味なのかは全然分かってないんですが、でも言われているので、まあ、お日様に照らしゃいいのかなと。で、それを貯蔵してたやつを、その野菜炒めの時とかにこう入れると、その時の野菜の水分などで少ししんなりはするんですが、 でもまあ美味しいと思える味にはなってます。
へえ、そのお日様に当てて乾燥させた状態さ、もうパリパリになってるの？
まあカサカサというかパリパリというか、はい。
へえ、もうなんかギュッと握ったらパリパリパリって。
あ、そ、まあそんなにこう、あ、まあそうですね、あんまりカチカチでは、まあカチカチにもなってますけども、そうですね、ただ手でグッとやったからといってそんなにこうボロボロとこぼれ落ちるような脆さではないですけど、
ね、うんうんうん、まあ、でしっかり乾燥させて置いておくんだ、ね、
はいはい。
へえ、あ、でもそれ保存食というか置いとけるからいいよね。
はい、保存食ですね。
へえ、なるほどね。結構比較的ピーマンって持つけどね、冷蔵庫の中入れといても。
はい、
うーん、
あとはまあパプリカもありますしね、
うん、ああそっかそっか、はい、パプリカは蒸してとかって合いそうな気がするな、
うん、
なのでみんなのダイエットの時間ではそんな蒸し料理みたいなのをちょっと挑戦してみようかなとは思いますけど、
はい、
はい、まあそんないろいろこうなかなかこう具体的なあれが
はい、そうです。料理が、具体的な料理が
出てきてないのであれなんですが、まあ、いろいろとチャレンジして、美味しいものを召し上がっていただければというふうに思っておりますので、
はい、
ぜひお越しになってください。まあ、一つ決まったのは、カクテルの美味しソーダ。
ああ。
これはですね、私の友人のこといろいろと相談をした結果、はい、レシピが決まりましたので、あと実験をしないといけないんですけど、
はい、
これはご用意ができそうということで、オリジナルカクテル決定しましたので、ぜひ、
はい、
あとバドワイザーとハイネケンが、まあ、美味しそうの番組の中で言いましたが、はい、懐かしい、缶を並べて、
ほう、
みんなで楽しもうということで言っていたんですが、最近普通のお酒売ってるコーナーとか覗いてもないんですよね、ハイネケンとかバドワイザーとか。大丈夫なんかっていうのを番組で言ってたんですが、物は発見しましたなので、こちらも仕入れられそうなので、バドワイザーハイネケンなんかも並べてみんなで懐かしんで飲んでいただければというふうに思っております。
はい、
あとは、食い倒れで喋ってたと思うんですが、タロコ人参とピーマンカレーは用意する予定です。
はい、
なのでそうだ、グッズさん、ひき肉も
用意してくれる。あ、そうです、肉も、はい、あの豚肉の生産者とは話はついておりますので、
うん、なんかでも生産者の方にこう1キロぐらいとかさ、頼んで2キロとかさ、そんな量で申し訳ないなって感じがするので、
まあ、あとはその個人でもその自分の肉をあの落札して加工してその販売サイズにして売ってはいるので、
うんうん、
あのそのサイズに関しては問題ないと思います。
あ、本当、
はい、
まあ、それも歌と安心 してお願いできるんですけど、
はい、
生産者とかなんか1トンとかさ2トンとかで買わなきゃいけないのもちろん、まあできるだけの数をね、
はい、
頼んで。
あとはその加工してチョリソーもあるよと言って
ました。うんうんうん、
はい、
いいね、はい、チョリソー、それこそバドワイザーとかビールと一緒に
そうですね
つまんでいただくのにはちょうどいいかなという感じがします。
はい、
まあ野菜あり、お肉ありということで、
はい、
いろんな食材たっぷりね、まあ本当にわずかですけど、まあちょっとした支援になればということで、まあ、ご案内的なものもグッズの方から用意してもらって、今の現状とかね、
はい、
通販みたいなのもすればいいんだよね。
そうですね、最終的にはいろいろ、うん、あの直接販売もできるようにしたいなと思っております。
うんうん、やっぱりなかなか、はい、まあ僕こっちだとまだあるけど、ね、場所によっては、ね、そっちのものを食べて支援したいと思っても、ね、お店に並んでなかったりとかいうこともあるからね。
そうですね、
うん、なんかそういった形で橋渡しができればいいかなというふうには思っておりますので、ぜひ、どんなもんか、はい、まあ、美味しいかどうか確かめに来てみてください。
はい、
まずかったらまずいって番組で言っちゃうぞ
それはライドス ないと思います。
そんだけ手間暇かけるんだもんね、はい、うまいよねきっとね、はいはい、まああのどんな味だったかみたいなのも、まあ、今後も番組でもご紹介していければと思っておりますので、ぜひ8月6日7日、12時から23時、終わりはちょっとや微妙ですけど、だいたい23時ぐらいまでは誰かしらいるような形になると思いますので、ぜひイベントのページご覧いただいてご予約フォームからご予約ください、みんなでワイワイと楽しく食べて飲んで、お話ができればと思っております。ということで今週は8月6日7日の渋谷のイベントというかお店開きますということでお話をしてまいりました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
コセキと、
高野と、
グッチでした。
はい、ではまた来週。